18番一山修行では市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は3点ですが、小さく項目で用意として挙げておりますので、順次質問をいたします。先ほど、午前中に同僚議員から市民条例については、質問がございました。そしてまた、あとも何名かの方々が市民条例について、質問がございます。市長もその中で、一生懸命努力しているから、非常に困難であるというような答弁もございましたが、まず私もその一項で、申し上げたいと思いますが、以下3点がございますので、これから先に挙げたいと思いますが、通告の要旨は非常にこう長いようですけれども、市長とお話をしておるような気分で書いておりますので、よろしくお願いいたします。1項目は、市が任命しておる斉藤顧問様と、九大病院の、に、一市民の誰かしかわかりませんけれども、同種があったことを、プラス時代で同僚議員の質問の中で知ったわけでございますが、内容についてはわかりませんけれども、市長の非常にこう、憤慨されておった様子から見て、一市の資質が問われるような、また一市の信頼を損なうような、内容と推測されておりますが、これに対して、その後、斉藤顧問さんや、九大病院とお会いになったと思いますけれども、その対談される中で、表情とか対応に変化はなかったかどうか、お尋ねいたしたいと思っています。また、斉藤顧問には、大変多忙の中に、内藤も厳しい、ので、必要な時には、ただ市民病院の方に出向いているということでございましたが、向こうに行かれても、ゆっくり対談ができているのかどうか、そしてまた、報告の中で市民病院の経営状況は、まあ、当然のことでございますけれども、一市民病院の今後の方針、計画等についても、まあ、資料を持って、検討されておらぬのかどうか、そして、いられるなら、どのような計画案を持っていかれているのか、まずお尋ねいたしたいと思います。次に2項目は、精神病院関係でございますけれども、これについてもまた、同僚議員が質問されると思いますが、私なりに質問いたしたいと思っています。医師の確保も厳しく、医師の招聘と医師の存続が危ぶまれるときに、重大なことが起こっています。九州大学病院より派遣といいますか、招聘の精神科の指定医師が九大病院でも不足している。そしてまた内科も不足しているということで、来年4月以降の派遣は困難との通達があっております。これは市民病院にとっては大変なことでございますが、そしてまた、市民病院としての医療の役割が果たせなくなるというようなことになります。指定医師が、継続できなければ当然、まあ、あと一人の医師も、引き上げとなるだろうと思っていますが、精神科医はそうなると無意識になるわけでございます。精神科の入院患者が現在、まあ、38名ぐらいいらっしゃるわけですが、入院されておられますが、外来患者さんも35名ぐらいおられるようでございます。精神科医が無意識になると、入院患者は結局難民となるわけですが、一島民で受けられる病院は、私は一つの病院ぐらいしかないと私も思っておりますが、まあ、確実性はございませんけれども、医師の引き上げに伴って、九大病院がこれを受け入れていただけるかどうか、そしてたとえ受け入れたとしてもですね、当該となると家族も非常にこう大変だと思っています。そして外来患者さんも診察もできなくなる。新年度はもう、ね、すぐ目の前ですが、市長も医師確保に一生懸命努力はされておりますけれども、これは非常に急務でございます。そしてまた指定医師の招聘ができない場合の患者の対策はどのようにされておるのか、お尋ねをいたしたいと思っています。次に、病院改革についてでございますが、病院改革については、市長も、市行政の諸問題の参照する中で、市長として、そして市長の自身のマニュアルの実現を目指して、努力されておりますけれども、これは実現できて当たり前です。そしてできなければ批判を受ける。これはもう、市長の宿命でありますが、前も申しましたが、マニュアルの実現にはですね、相手と状況の変化がついてくるものです。実現できなかったと言って、すべてがですね、私は市長の責任だとばかりは思っておりません。病院改革も同じですが、市長も、マニュアルでは、医師確保に当時、自信を持ってやってこられました。今としては、そうした ことはですね、私はもう問題にしておらんわけですね。一生懸命やっておられます。しかし、そのマニュアルが実現できなかったと言って、そうした問題ばかりは取り上げていってはいけないと私は思っておりますが、この厳しい時代はですね、行政、そして市長、議会、市民、そしてまた、いろんな関係者がですね、影響を結集して協力されて初めて実現するものでありますから、私もこれには一生懸命、取り組んでいかなければと思っております。改革はですね、誰かが思い切って提案せなきゃいけないわけでございますので、私も次のことを申し上げたいと思っております。そこで、病院改革は今日まで、全的、そして続行と検討されておりますが、医師体制も不十分な時に申しましたように、管理者や臨床の専任も非常に厳しく、このような状態では市民病院としての医療の責務が、危惧されます。現的ではですね、病院の職員の意識改革もなかなか難しく、現在で難しいようでございますし、続行となると職員が自分の身分の保護のためにですね、非常に、組合の対立がございます。組合法ではその作業も、続行ではですね、その作業も非常に簡単ではなくて、時間と予算も必要となってくるわけでございます。現在、長崎県知事もですね、離島医療には非常にこう力を入れております。各離島も指導を受けながらですね、改革に進んでおるようでございます。この際、私は、以前のことは別といたしまして、元の離島医療保険組合、現在の地域再生病院企業団に加入されて、そして九州大学や他の、大学の協力をいただきながら、県の指導のもとにですね、協力をいただきながら、病院事業の確立のために、私は確立を図るべきと思っておりますが、その点、お尋ねをいたしたいと思っております。以上、以上、そこまでです。
一山議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。平川市長。
18番、市山茂議員のご質問にお答えいたしたいと思います。市民病院についての現状と改革案等々のご質問でございます。9月議会で申し上げましたように、九州大学病院長、そして第二外科教授、および斉藤先生に、地域の市民の方ではなかろうかと思われる方から怪文書が送られておりました。大変、残念に思ったわけでございますけれども、その直後、担任の先生方には、謝罪と釈明をいたしまして、これまで構築してまいりました良好な関係が悪化しないよう、お願いをしてきたところでございます。さらには、10月に、九州大学第二科を訪問した上に、またしても、私が9月議会において発言した内容の一部を取り消した報道、その新聞が、第二科の先生の手元に届いておりました。私は、どうしてこのようなことが、なさるのか、非常に残念で仕方がない思いでございます。ところで、斉藤先生につきましては、現在、田川市立病院事業管理者としてご勤務されておりますけれども、顧問受託の条件といたしまして、独立行政法人化などの医療経営に関しては、可能な範囲で相談に応じるけれども、医師の招聘については、それは難しいということが条件でございました。斉藤先生のご公務などを考慮いたしますと、顧問受託の条件も当然なことと判断いたしまして、可能な範囲で市民病院の経営に関してご相談をさせていただくという内容でご就任していただいたところでございます。以前申し上げましたけれども、報酬はなしということで、ぜひ止めてということで、それも条件でございます。ご質問のように、理事長や医師のご紹介はいただいておりませんけれども、8月中旬には、斉藤顧問から経営分析による具体的な問題点などを含めたご助言をいただきまして、指摘事項について病院関係職員で経営改善策を検討して、9月中旬に斉藤先生へそのご質問内容のご返事を申し上げたところでございます。また今月の市議会終了後、斉藤顧問と改めて面談をいたしまして、検討した経営改善策などについてご相談する予定をいたしておるところでございます。次に、医師確保の件でございますけれども、 失礼しました。精神科のことでございますけれども、議員ご指摘のように、精神科の指定という方がいらっしゃらないと、入院患者様にとって、大変なことになるわけでございます。3番、落合議員のご質問にも、答弁いたしましたように、精神科医師の確保については、関連大学の福和大学、久留米大学をもとより、長崎大学、長崎医療センター、長崎県医療政策課、病院企業団、民間医療機関、医師就職斡旋会社、また市民病院に以前勤務されたことのある精神科医師など、あらゆる関係機関と人脈を通じて、確保に努めているところでございます。一日も早く、精神科指定を確保いたしまして、市民病院で療養されている患者さんとご家族のご心配を払拭しなければならないと考えているところでございます。この入院患者さんに 対しまして、支障が出るということは何としても避けなくはならないと思っておるところでございます。次に、マニフェストに掲げた、改革の中で、自衛隊系の地方独立行政法人化に向けて、それを固執するのではない、固執するなということでございますけれども、これまで、独立行政法人化に向けて、理事長を求めてまいりましたけれども、九州大学にご支援をお願いしてきたわけでございますが、今まで実現をいたしておりません。この度の九州大学からの常勤医師の派遣中止と、今後、常勤医師確保が困難な状況の中で、これからの方針を考えますと、一気に医療を残すことが第一義であると、改めて認識をしておるところでございます。議員ご指摘の昨年の国の地域医療再生交付金につきましても、県単位に県が策定した地域医療再生計画に基づいて、病院企業団で構成される津島五島地区、県北地区の2つの医療圏に、医療再生基金として、それぞれ25億円の交付がなされております。また、来年度の国の予算要求も、医師不足対策と医師の地域潜在の解消に向けて、地域医療再生支援センターを県単位に設置する計画が出されております。県においては、今年度、福祉保健部に医療人材対策室が新設されまして、医師確保を含めた医療政策が今後ますます、県を中心にして進められていく状況でございます。今後は域医療圏も長崎県の傘下で医療政策を図る必要があると考えております。議員のご提案も含めて、改革に対する基本方針の見直しの必要性を感じております。これらはすべて、先ほどおっしゃるように、相手があることでございます。環境の変化に素早く適応して、対処しなければならないと考えておるところでございます。
石山茂議員、この第1項については、私もですね、以前、徳島病院の、院長、塩谷先生とお会いしたときにですね、こうした投書とか、いろいろについてはね、よくあるそうでございますけれども、その中でもですね、激励とか批判とかあると。もうこれはその考えたきりはないわけですけれども、激励はありがたく、そして批判はですね、その要望とか、ということに私は取り直してですね、自分の方針、方向性を確実に実行していくと。熱意を持っていくと。それだったら人に関係はない。そういう人はもうそういうことに限っているわけですからね。そういう気持ちでやっていただきたいと思っておりますし、そしてまた斉藤顧問さんを任命するときにはですね、そうした医師の確保といいますか、推薦ができることを期待してですね、任命されというふうに思っていますが、まあ、全国的にこうした医師のことでありまして、九州大学病院もそれは例外ではなく、非常に厳しいと私も思っていますが、管理者や理事長の専任の紹介も厳しい中で、理事長は医師に請求された方が医師を紹介していただくというようなこう話がなっておりますので、ですね、そうしたことで理事長の紹介も、ということになりますと、そうした責任と負担が非常にこう多くなってくるわけでございます。そうした難しい中にですね、なかなか、医師の精通した方がおらんと私は思っておりますから、それを除いての、そうした理事長だけでもというような責任者がおられるのかどうか、それを一つお考えいたしたいと思っております。 それから精神科医になりますと、この、精神科の医師の、指定医師というのはですね、ちょっと調べてみましたら、処置入院、そしてまた医療保護入院ということがこれ指定医の中ではできるわけですね。まあ、そうしたことの中でですね、指定医がおらない、場合は、この別なその精神科の人でもですね、招聘を派遣かなんかしてもらおうと、そしてどの程度のその治療ができるのか、指定医が全然おらなければもう全くその精神病院患者の入院とか外来診療ができないのかどうか、お尋ねいたしたいと思っていますが、そして、まあそうしたその指定医がですね、招聘ができれば何の心配することはないわけでございますけれども、外来のそうした対応がですね、家族でできるのかどうか、そしてまた、厳しい、そしてですね、近隣の、まあ、できないということになると、やはりその近隣で治安が非常にこう厳しくなってくるときもあるわけですね。そうした例がございました。そうしたことで、まあ、域の市民病院の中で、まあ、どこがそうした、精神患者を受け入れてくれるのかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。それから、今、離島県じゃない、地域再生病院企業団に加入されることですが、まあ、それはただですね、加入されるかどうか、わからないし、加入してもですね、すぐ医師ができるかどうかも私もわからないわけですけれども、まあ、加入、医師は加入しておるわけでしょうが、で、あとの、病院が加入してないのは医師だけですからですね、私はもう、加入はできることじゃないと思っておりますけれども、そうした企業団の設立の時にですね、加入の呼びかけはなかったのか、そしてまた加入申し込みはされなかったのかどうか、その点を、まあ、お尋ねをしたいと思っています。そして、まあ、企業団は、まあ、独法とはですね、職員の、まあ、取り扱いも違うわけですね。県の職員なんと言いますか、そうしたことで保障されておりまして、職員はそのまま、まあ、移行できるというようなことも聞いております。そして、退職金の準備もいらないということでございますから、まあ、職員にとっては、市の職員ではなくなるわけですけれども、独法とはちょっと違うということです。そして、先ほど、市長もおっしゃっておりましたけれども、対馬ではですね、そうした、企業団の指導をいただきながら、対馬地域病院運営協議会と協議で、対馬伊沢病院と、中対馬病院を統合して、伊沢病院は介護保健施設として再利用しております。そして、当初期もですね、8台から14台に増設をしております。そして、三対馬病院の療養病床の24床は13年度で廃止する。そして、中津市民は解体するということになっています。そしてまた5棟についてもですね、上5棟、これは青方にあるわけですが、研修医が2名派遣されるようになっておるようでございます。まあそうしたことで、私はですね、加入してもメリットばかりはないと思っておりますけれども、この加入のですね、手続きとか、加入金の必要はあるのかどうか。そして、まあそうですね、加入されているのな、いいのかどうかということで、ちょっとお尋ねしたいと思っています。それ、そうですね、3点だけね。
白川市長。
まずは、斉藤顧問の件でございますけれども、斉藤顧問につきましては、第二外科出身でございましたためにですね、そことの関係修復のためにということも一つございました。もちろん、指導も一つございますけど、そういった、点であったところでございます。それから、理事長候補が医師以外でもいいのかというご質問でございますけれども、私は、やはり、医療の世界というのはやはりプロフェッショナルの場所でございまして、理事長も、理事長はぜひ医師の免許をお持ちの方だったという気持ちで出しておるところでございます。で次に企業団のご質問でございましたけれども、現在、医師は企業団には加入しておりません。そこで、先ほど申し上げましたように、企業団に入るべくですね、やはりそれも一つの方法だと思っているところであります。特に、先ほど申し上げますように、今、県を中心に各県が医師を確保するという動きになっておりますから、今のところ医師は正直申し上げて福岡の方向を向いておるものですから、やっぱり長崎の方を向いて医師の確保はしないかんのであろうかという気がいたしておるところでございます。そして、精神科医のことをちょっと申し遅れました。病院に精神科医、 精神科の指定医がいなければどうなるのか。で、指定医、普通の精神科の医師の方がいらっしゃればですね、現在入院をしている患者さんには大丈夫なんですね。ところで、指定医がいない場合の問題といたしまして、入院措置といいまして、この方は精神科に入院をしていただかないかんという方、それを、まあ、措置と言いますと、ある意味強制的な入院になりますけれども、それは指定医が2名で、協議の結果、措置入院ということになります。一気にはもう一方、指定医がいらっしゃるものですから、あとお一人、指定医がいらっしゃらないと、それができないということでございます。それから、患者が入院を拒否して、医師が入院治療を必要と判断し、保護者の同意を得て入院させる。この保護者の同意を得て入院させるというのが保護入院というはなるわけでありますけど、この医師は精神保健医でなければならないと。それから任意入院、患者が任意に、入院する場合の時にですね、患者は、患者の医師で退院ができます、できるんですけど、患者が退院するというても継続入院が必要であるというような場合に、72時間退院制限をできるのは指定だけである。それでも3日間しかできるわけですけどですね。あと、入院患者の重症化したときに拘束や12時間以上の隔離の指示を与えるのは指定のみである。こういった指定のじゃなければできない、項目が 4項目ほどございます。
石山茂議員、
斉藤顧問さんについてはですね、医師のその結局理事長が医師に精通した人、それは私はもう前から言うように、それは一番いいわけですけれども、もうどうしてもおらん場合は、そうした、関係がない、その医師の推薦はできなくても、そうしたたった理事長がおりますよという責任者がおったと聞いたわけですから、それはもう精通した人に一番申したことはないと私は思っております。それから今の精神科医についてはですね、私もちょっと調べた通り、その先ほど言うように、措置入院、それから医療保護入院ですね、それから任意入院というふうになって、指定がおらなければ、強制的に暴れる人間たちは強制的に入院ができないということになっているわけですけども、その指定がおらない場合は、その市民病院の中には、そうした、患者さんはおられないわけですよね。そしてまた、資格を持っていない方でもですね、その今の市民病院の、精神病院の患者が対応できるのか、外来ができるのか、もう一回、ちょっとお伝えしたいと思っています。それから、医療団、私、医師は、日本圏医療圏に加入しておったから、そのまま加入、移行しておると思ったら、加入してたわけですね。あ、そうですか。そしたら、その手続き、加入手続きしては、どういうふうに考えておられるかとか。
白川市長。
現在38名、入院患者がいます。で、保護に、はい、措置入院が1名、保護、医療、保護入院が7名というふうに、把握しております。それから、企業団への問題でございますけれども、企業団につきましてはですね、壱岐市民病院が4丁入っておりましたけど、当時の町村組合が入ってなかったと、いわゆる壱岐公立病院が入ってなかったという経過からですね、入れていただいていないという状況でございます。で、それを、その加入につきましてはですね、現在、矢野企業団長という方がいらっしゃいます。で、その方、あるいは医療政策課等々とお話ししておりますけれども、当時加入をする、加入をしないということは、ちょうど、病院の建築時期に当たっておりまして、いろんな問題があったのでございますけれども、現在では、支障はないという、100% ないでございませんけれども、こちらが、そういうふうに申し出をすればですね、受け付けていただけるものと理解しておるところでございます。
石山茂議員。
議長。このですね、企業団でもですね、県がですね、非常に半ば、知事の力を入れております。そして、いろいろの 補助金でもですね、企業団に流れておられるんですね。それはそこで対馬でもこの74億4900万ですか、あれを活用して病院の新築ができております。そしてまた、今、離島の、医師がですね、10万人に168人ですかね、そうしたことを、あと3年間、15年には、182名にしたいという研究を、そうしたことに力を入れておりますから、ぜひ私は企業団に加入してですね、そうした、まあ、加入施設が研究されて、そして、ご指導いただきながら、医師の、医師の動員のですね、確率を図っていただきたいというふうに考えております。それでは、市長、どうですか。はい。
北川市長。
実は斉藤顧問もですね、先ほど申します、矢野企業団長と非常に懇意にされておりまして、提言として、壱岐市民病院は企業団に入るべきじゃないかというご提言も受けております。今、石山議員のご提案もございます。前向きに検討せ、考えていきたいと思っています。
石山茂議員。
はい。次に移ります。片丸病院の件でございますが、これにつきましても、後で、同僚議員からも質問があるようでございますが、まず、先般の片丸病院事務長の事件については、まあ、本人は事務長としての自分の地位、そして立場、責任も見失って、住居侵入罪に問われたことは、非常に残念なことでございます。特に病院事業、その方向性の厳しい時に恥ずかしいことであると私も思っています。そしてまた処分についてはですね、公務員の罰則規定、また他種の事例と検討された結果の処分とのような説明でございましたが、これは一般市民にはですね、公務員という恵まれた職にあるだけに、私、皆さんやっぱ納得がいかぬ処分と私は考えておりますし、これは民間ならばもう即不備ということになるわけです。まあそうしたことがございます。そしてまた、今、こう犯罪の処分を見ていますとですね、犯罪の差別の中でも、加害者保護があってもですね、被害者補助は非常に少なく、マジネの方が非常に多いように私は見受けておりますが、当事件の被害者の女性は、障害はあっていないと聞いておりますが、精神的ショックも大きいと私も聞いておりますが、被害者がそのための治療が必要になった場合の保障等は生じないのか、また現在は被害者はどのような容態であるのか、まずお願いいたしたいと思います。そして、2項については、まあ、方向性でございますけれども、片丸病院の方向性については、まあ、10月に医師会の協議が、開催されて、まあ、11月8日に報告があったと聞いておりますが、医師会では、医師、看護師の確保、後継者の問題、分の方針等が不透明なために、結果として受け入れは無理で、責任は持てないということでございました。そして、意見としては、市では非常にこう無理であろうと、行政の力を得なければというような意見もございますが、市長はどのようにこれを受け止められているか、お考えいたしたいと思っています。そしてまた、3項、4項については、以下関連でございますが、まあ、分かりやすく挙げております。片丸病院長が、今年度で退職されると聞いていたしておりましたが、非常勤医師の派遣によりまして、1年から1年半くらい、まあ、院長が、退職が延期されておると聞いております。また1年過ぎれば同じようなことになるわけですが、一時しのぎのようであるあります。今後どのような考えをされておるのか、お尋ねをいたしたいと思っています。そしてまた、4項目、私が以前も質問いたしましたが、二つの病院の経営は無理と、そしてまた、現在は、負債三部分の補助金で経営ができておるわけでございますが、これが来年皆無になります。医師会も協力できないということになると、独立した一つの病院としては、医師、看護師の全ての体制は現状通りでやらなければいけない。48床の患者数では、経営は、当然私は無理だというふうに思っています。そこで私は、先般、片丸病院は、新病院に移転、新築して、経費節減を提案いたしましたけれども、諸条件の規定があって、実現できませんでしたが、国の補助金も皆無となり、 自立した方向性を私は今回取るべきだというふうに思っています。現在、市民病院の精神科の利用されていない、いつも笑いに上がっておる認知症の空室があります。この際、これをですね、医療療養病床として活用して受け入れできないものか。そしてまた、残りの48床ですから、28人の患者は、民間病院、あるいは老健施設に転院できる方法はできないものか、と考えておりますが、市長のご所見をお伺いしたいと思っています。
白川市長。
今回の片原病院の事件についての被害者の保護についてのご質問にお答えをいたします。先般の事件におきましては、被害者の方に対しまして、市の施設で、そして市の職員、幹部職員が住居不法侵入を犯したことについて大変申し訳なく思っております。被害者の方の精神的な衝撃及び苦痛はいかばかりかとご心配申し上げましたところでございます。市としては、事件の発生しました住居から、別の宿舎へ移っていただいて、心の不安などを解消すべき対応を事件の早期段階からさせていただいたところでございます。現在は被害者の方の心の動揺も安定しておりまして、以前同様元気に仕事に励んでいただいているとの報告を受けておりまして、安心しているところでございます。被害者に対する補償等のご質問でございますけれども、補償請求がありました場合は、しかるべく対処してまいりたいと思っております。次に、市の医師会と片原病院の今後の方針についての協議結果についてということでございますけれども、市の医師会から片原病院につきましては、市民病院並びに民間病院の後方支援病院としての役割を担っていただいておりまして、医療療養病床としての必要性は分かるが、療養病床の今後の不透明さ、また現状の片原病院の経営状況を考えると、市として継続することは困難と思われ、福祉施設への転換等については、行政側で判断願いたいという回答がございました。つまり、医療療養病床として、残してほしいけれども、市としては無理じゃないか。そして、しかし、医師会としても、それを受け取るわけにはいかんという、こういう内容でございます。片原病院の方向性につきましては、現在、急性期病院の後方支援病院としての役割を十分果たしている一方、医師確保の困難性や経営状況に加えて、国の方針の不透明さを加味すると方向性を判断する上で大変苦慮しているわけでございます。いずれにしましても、市独自で医師確保ができない状況というのがございます。医師会のご意見を踏まえまして、早急に結論を出したいと考えておるところでございます。また、片原病院について、現在、常に48床が満床状態でございまして、市民病院並びに民間病院の後方支援病院としての役割を果たしております。そのような中にありまして、医療体制としましては、常勤医師が院長一人の状態であり、常勤医師の確保については大変厳しく、民間医療医師斡旋会社から、非常勤医師を招聘して運営している状況でございます。現在の院長先生が勤務していただける間は非常勤医師で運営できるものの、長期間常勤医師確保が困難な場合には、病院運営が難しいものになると考えております。先ほども申し上げましたように、医師会のご意見を踏まえ、片原病院48床をどのようにするのか、早急に結論を出さなければならないと考えているところでございます。また、片原病院の今後の方針、と医師会の、域には2つの病院は無理であるというご指摘でございます。以前は急性期の病院と慢性期の病院というのは、一緒にはなされないというか望ましくないのだという意見がございまして、私もそうかなと思っておりましたけれども、今議員ご指摘のように、2つの病院を経営する困難さ、そしてまた、現在の実情を考えましたときに、片原の病院の方向性につきましては、一期一師会のご意見を踏まえまして、議員のご提案の意見も含めて、結論を出したいと考えているところでございます。
津山茂議員。
先ほどの 公務員の事故についてはですね、私は公務員は非常にこう厳しい看板の中から合格された優秀な、まあ、職員でございます。まあ、人間は、まあ、結局間違いあるわけでございますが、公務員であるあるべきということを忘れて、起こした罪、自分で撒いた際にはですね、自分で責任を取るということが私は大事と思っていますし、何もですね、その市長の処分とか、懲罰委員会の処分を待たんで、責任を取ってですね、即自分がもう自すべきであると、また辞めるであるというふうにも考えています。もう民間ならそういうふうになります。そして、部下の意見のためにですね、上司が一時責任を取っておったらですね、それはもうキリがないわけですから、職員に事故の職をですね、用途再確保されて、そして自分は市民の、大役であると、そして、市長が言うように、トップという気持ちを持って徹底教育すべきであると、そして市民の、信頼される新職員であってほしいと思っております。公務員はですね、懲戒免職にならないと、退職金は支給されるわけですから、それだけでもですね、民間業の恵まれておるわけですから、公務員は自分に厳しくですね、あってほしい、私も思っております。そして先般も議会、話がおっておりましたが、懲罰委員会もですね、昨日新聞見下ろしたら長崎の方でも、民間から、2名は公衆委員会に入れるということにこうなっている。まだ13市のうちに2市ぐらいしかそういうふうになっておらないのでございますが、ぜひこれは実行していただきたい。長崎の場合は弁護士を使っていますね。まあ、そういうことでございます。そうしたことで、市民病院については、片割病院の方向性については、やっぱり述べた通りでございますから、一つ検討をされてですね、この民主省の空き室も十分活用できるような方法をとって、医師が、一緒になれば医師が手助けもできるしですね、そういうことでありますから、一つの病院で無理ですから、そうしたことを考えていただきたいと思っています。次に時間の都合で進みますが、第3項は国民、宿舎、生島荘の改修行為と展望台 浴場の増設行為について、ございます。先般、国民宿舎1枚等の耐震、補強工事及び、建築基準法、不適格部分の改修とリニューアルについての2本目の説明がございましたが、耐震診断の結果、被害といいますか、災害といいますか、完璧に近い強度でございました。耐震改修と建築基準法の不適格部分、改修工事を行えば、その改修工事を行えば、建築自体は、30年から40年は大丈夫という設計士も言われておるそうでございます。そこで、建物自体は老朽化しておるので、リニューアルの計画がなされておるわけでございますが、耐震工事費が、まあ、1000万、そして、基準法、鉄格部分の改修費が約ですね、1100万と1000万です。合計2100万であるわけでございますが、この見込み金額は、リニューアル、耐震、そして不適格行為で、1億2000万から1億5000万、まあ、余裕を見て1億5000万というふうになっておるようでございますが、1億5000万から耐震行為の2100万を引きますと、まあ、1億から1億3000万となるわけですけれども、この中に設計費の450万はもちろん含んでおるだろうと思っていますが、含んでおるのかどうか、そしてまた1億円以上の改修行為の内訳を配慮したいと思っています。そしてまた、次に展望台の、浴場建築について、増築についてでございますが、私が展望台増築、浴場の増築を提案するのはですね、今の観光客は、まあ、全て贅沢な気分を味わいたいということです。また競争時代でもございます。温泉地は浴場が、まあ、メインでございますが、以前は二の本温泉はですね、通りの感覚であったわけですけれども、現在は観光目的で、多いと美味しい料理が楽しんで、一気に訪れておられると私は思っております。まあ、そういうことで、壱岐は癒しの島壱岐、そしてまた海と緑のロマンの島ということで PR されておりますが、癒しとはですね、大体私からの想像で予想に言って癒しというのは満足感を与えるということでございます。そうしたですね、壱岐島荘のような検証地で、ホテルにはふさわしい、ところ、駅でも少なく、当該でもですね、あまりこうした傾斜地はあまりないと思いますが、そうしたですね、立地の恵まれたところに、を生かさねばですね、私はいけないと思っていますし、満足感があれば、口コミで集客もまた来るし、行き方も、つながってくると私は思っています。現在の浴場は、地下に降りて、3階のお客や宴会の老人会、 そしてまた、今まで来られた方々、障害者の方々ですね、階段の乗降が非常に大変と言われております。今、どこでもバリアフリーが要求されておりますが、災害耐震工事も、合計2000万ぐらいでございますので、今回、まあ、ぜひやっていただきたいわけですけれども、今回無理であればですね、年次でも結構ですが、この増築計画をぜひやっていただきたいというふうに考えております。ので、市長、
白川市長。
国民宿舎ギリマソについてのご質問でございます。議員おっしゃるというように、ギリマソは昭和44年に建築をされております。当時の建物でございますから、40年以上経っておりますから、大変心配させていましたけれども、非常に丁寧な建築をしていただいているのだな、いたんだなと思います。申されるように、30年か40年は、2000万程度の補強工事で大丈夫だということで、安堵したところでございます。ところで、この、改修工事についてのご質問の中で、設計費は、含まれているのかということでございますが、設計費450万円につきましては、このリニューアル改修見込みが、1億2000万から5000万と幅を持たせておりますけれども、この中に入っておるところでございます。また、1億円以上の改修内容につきましては、申し上げますと、工事管理料、地上デジタルテレビ導入、屋上防水改修、手すり改修、外壁、内壁改修、源泉湖改修、源泉湖ですね、温泉の宣言です。合併浄化槽導入、上下水配管替え、高架水槽の改修、窓枠設置、厨房配膳板設置、食堂テーブル交換、食堂照明器具交換、トイレウォシュレット、センサーライト設置、廊下階段センサーライト設置、放送設備改修等の合計でございます。次に展望浴場を増設したらどうかというご意見でございます。集客のこの向上を図る意味では非常に、素晴らしい提案であると思っておるところでございます。確かに魅力的なご提案でございますので、構造上の問題やお湯の量、あるいは設置経費等の問題もございますので、議会の所管の委員会ともご相談させていただきたいと思っておるところでございます。
山下委員長、
それぞれですね、まあ、内容は大体わかりましたが、その大体の予算確認していただいたわけですが、時間がございませんから、個室のですね、ニーズも多いわけですね。それで私はですね、3階は、まあ、ベッドをされないようにした方が良いと思いますし、3階の入場はですね、結局洗面所ぐらいは、今別に共同が、洗面所も共同、トイレも共同、風呂も共同でしょう。それやっぱ、洗面所とトイレぐらいの部屋は、3階が2つあるんですかね、入場は。そのくらいはですね、私して、まあ、2階はあるといいですけれども、していただきたいなというふうに思っておりますし、また、できるところは通院でもですね、可能なところはやっていただきたいというふうに考えております。そして、展望台についてはですね、まあ、これは国民宿舎が良くなると民間の人が困るというようないろんな話も聞いておりましたがですね、それは私はもう逆な考えだろうと思っています。宿泊施設がですね、一体となって温泉の祭りをしなければですね、これから発展していかないと私は思っておりますし、そのためにはやはり行政がですね、そして手助けをして、そして理解を得て、集客の構造に私は努めると思っております。そして、水面ですが、地下の浴場もですね、当時の浴場でですね、まあ、行ってみると、それは鉄分の探検がございますが、もう真っ赤な、もうレンガのようなことで、非常に清潔感がございません。この間も、JTV の方が来られたそうですが、頭をひねりったりというようなのに聞いておりますが、そういうことでですね、やはりその当時の浴室と、今の浴場との感覚は皆さん違いますから、まあ、あそこを回収、できたら回収をして、この予算の中に入っているかどうかありませんが、回収をして、家族風呂もですね、石の二つ三つでも置いてですね、やっぱり岩風呂ぐらい、一つは小さいですけど、そのこっちは大きいですから、そうしたですね、やっぱり戦争を持った感覚をですね、みんなに示さんと、やっぱお客はできると思っています。まあそういうことで、一つ、一回ご意見を。
いただきましょう。
腰といいますか、ツインとか、あるいはそのシングルとか、いったいわゆる、ビジネスホテルみたいな感じのですね、部屋も正直考えました。ところで、その今おっしゃる3階だけがですね、家族が泊まれる部屋だそうでございまして、その需要が非常に大きいということも聞いております。また、もろもろの個別の問題についてはですね、一生懸命研究をさせていただきたいと思っています。それから、生島層が良くなることで、湯本の町にのお客が奪われるというような、私はもう、まさにそれは議員と同じ考えでございまして、飲み屋がポツンとあってもですね、そこに行かれるわけですね。やっぱり三つも四つも並んでいる。だからそこにお客が集まるという、私は考えを持っていますから、生島層が良くなれば湯本が良くなるんだという考えでおります。で、そういう経緯もというか、そういう考えもですね、ぜひ皆さん方に述べていきたいなと思っているところでございます。
山瀬議員、私は3回をと申しましたのはですね、やっぱ個室になると若い人が泊まるわけですね。そうしたことで風呂の階段に折れとかですね、そうしたことが楽であるということですから、まあ2回で、3回の家族が多かったら2回でも私はリニューアルしていいと私も考えております。それで今言われたその湯本開発についてはですね、私はまだいろいろ構想を持っているわけですが、その通りに、まあ、なかなか行きませんが、生島層から言いますと、生島層がですね、お客さんが増えると、次の旅館にも回しもされるわけですからですね、やはりその、あれが引っ張るところじゃなくて、どこでも行かれるような状態をですね、作っていかんと、観光はですね、いくら宣伝しても受けたらと思うんですから、一つよろしくお願いいたします。これで質問をお願いします。